こうセルフヘルプの可能性っていうか日本での可能性っていうのはどの辺まで
可能性、
ええ、
ほとんどないだろうけども、まあ、できるとこまでやろうっていうことですけどね。
あのよく今あの 2x4 なんかではあのなされてるやつっていうのは、ええ、あの見るんですけど、こう東南アジアにおけるあの米軍というかあの
集団、
ああいう集団でこういう中古の材料とかっていうのは、うん、こう日本でどの辺まで可能的なもんでかっていう、うん、
基本的に東南アジアと日本の今経済状態も工業化の進行状況も全然違うんでね、あのかなり難しいんですけど、日本でもしセルフエイドのやつが現れてするとかなりもっと違うものが現れてくるだろうと思うんですけどね。それはだからもっと徹底的に工業製品を使い切って使いも本当に使いこなしていくっていう、それはアセンブルして少しまあちょっとねじ曲げるって言ったらおかしいけども、少しこう変容させるっていうか、そういうものがいわゆるこう日本というかね、いわゆるアジアの後期工業化社会っていうんですかね、それの中のセルフエイドだろうと思ってるんだけど、それが本当に現実として成立しているかどうかっていうのことは、まあちょっとあんまり信じてる部分と信じてない部分とありますよね。まあそれはやろうと思ってるんだけども、
ちょうど卒論でもずっとやってるんですよ。卒論セルフヘルプとかなんかやってるんですけどね。
あのさんのとこだったらそうでしょうね。
こう何やってるのか分かんなくなっちゃって今はもう、うん、
でコルゲードっていうのは鉄の 2x4 ですけどね、ある意味でね、
はい、
あれはだから要するに技術的に言うと要するに素人でも組み立てられるシェルターの作り方とその中に何を突っ込んでるかっていうようなことだと思うんだけども、なかなかあれも難しいんですよね。あんまゴロゴロ並ぶと見てもいいんじゃないしね。セルフエイドっていうのは、セルフエイドって、まあ、言葉がね、なかなかいい手作りとかさ、セルフエイドってなんかこうちょっとこう甘い言葉になっちゃうんだよなんだけど、もうちょっと日本で現れてしてくるともっとかなり違うような異様なものとして出てこざるを得ないと思うけれども、
だから今言われたように Do it yourself からの派生じゃなくて、
うん、Do it yourself から出てきちゃうとこれと同じ、これと言ってたらおかしいけど、いわゆる制度となんとかって言ってたら、要するにそれそのままになっていきますからね。だからここでなんかこの討論で何か出てくるとしたら、そのどうしたらそれから抜け出せるかというようなことだとは思うんですけどね。で 2x4 ので住宅作ったり鉄で住宅作っても、出来上がったものをいわゆる既製品を使って出来上がったものにどれだけ変容させていくっていうのかな、あんまり素直なこう回路じゃないものを取らせるっていうのかね、そこが勝負どころじゃないかなと、まあ、建築屋としたらね、いうような感じは持ってるんですけども、だから日曜大工とか手作りとかいうようなものですんなり立ってきちゃうようなものが住宅かどうかっていうのは、そのうちかなり疑問は持ってますね。立場がなくなってくるからね。
よく言われたの、学校なんか設けてて、なんか作るっていうのをよくは見かけるんですけどね。日曜大工の教室から、
そこからですね、たくさんある。今、千葉かなんか本気があってやってるでしょ。あれな、なかなかもっと突っ込んでいけば健全な方に行くんだろうけど。あれで建てられた家っていうのはまさに、ある意味じゃ、違う意味での制度そのものみたいな家でしょ。キズナ、いわゆるこう。今度はで、確かそれは今の既存の、いわゆる、住宅とか建築を生産するサイクルよりは外れてるんだけども、この物として出てきた住宅自体はまたその中に収まっちゃってるっていうね、非常にこう、自己矛盾したとこあると思うんだけども、その両方をいっぺんに叩いてるっていうのはなかなか難しいでしょうね、だけどね。
今建て売りは年間相当な数をこなしていると思うんですけど、
ええ、
そういう建て売りっていうものに 入ったっていうか、手がけたきっかけっていうのはどういうもの？
そうね、建て売り、前から住宅っていうかね、住宅生産とかそういうのは、興味を持ってたんだけど、いわゆる住宅、作品としての住宅っていう、その住宅の作られ方みたいなやつね、興味持ってやってたんですけども、だからその物の形として現れている、そのプロセスみたいなものに非常に興味があったんですよね。どうやって作られてくるのかっていう。だからそこをこう、ちょっと調べてみると、まあその、結果として現れてくる住宅というか、まあ携帯とか空間とかそういうものはそれほど大した意味は持ってないなというような、ところに来て、それで、まあ縦売り、まあ縦売りこそまあ問題の中枢だろうと思ったと。言うとちょっとかっこよくすぎるんだけれども、まあだけど、大体本音としてはそういうとこじゃないかと思うんですけどね。昔の、なんていうのかな、いわゆる大工さん、職人さんが、ちゃんと日本の木割りとかそういうのが、まだ厳然として残って、技術もかなりしっかりしてるときは、本当に図面なくても住宅建てたりですよね。それである程度、ある程度の質はちゃんと確保して、住宅できてたんですけど、今それがもうほとんどもう、いわゆる生産のあれでも、技術的にも流通でももう壊滅状態だから、それでもうむしゃくしゃなのが自然に生み出してくると今のいわゆる建て売り住宅が出てくるっていう、まあなんかがん細胞みたいなもんだと思うんですよね。だけどやっぱそこを病気みたいなもんだから、そこをちょっとやっぱ叩いていく方法みたいなものをめっけないと、まあ一生設計やったって住宅なんか設計やってったってね、30件か40件ぐらいですよ。それで、その中で、なんか物を言うっていうのはなかなかおこがましいしと思ったから、まあ、なるべくたくさん住宅が作れるような、システムって言っても大掛かりじゃなくて、いわゆる、ハンドメイドのシステムを作っていったら、手作りのシステムをね、ちょっと矛盾した言い方だけど、そういうものができたら、面白いだろうと、いうようなことで、ちょっと建てるやってるんだけど、なかなか成果としてはね、いい方に行ってないんですけど、
建築家っていうあの名前っていうのはどう思う？
なんか言われる、建築家ですかって、建築家ですねって認め、そういうふうに、例えば石山さんっていうの建築家みたいっていうふうに言ってくれば建築家で行くし、材木屋さんって言ってくれば材木屋さんで行くし、どうしても構わないって感じね。
その、家っていう言葉に対して、すごく重みなんかを感じられます。
いや、重みなんか感じないですよ、全
然。うちの二条家宮内さんなんかも、まあ、かって呼ばれるのは、どうも照れくさいっていうか。
まあ、恥ずかしいっていうことはあるでしょうね、確かね。恥ずかしいっていうより、あまりかっこいいもんだとは思ってないからね。
先生の言うのには、そういう、実際設計はするけど、実際のものにはタッチしてないわけですよね。
ああ、そうです
ね。で、まあ、わかんないことが多いって、言ってましたか。
まあそういうこともあるし、いわゆる設計して設計料もらってっていうのは、そうね、ある意味じゃ気恥ずかしいとか、なんかちょっと、なんか嫌な感じだなっていうのは、あんまり逆に言えば非常に建築家っていうものを何ができるかって書いてあるけれども、その可能性に対してまだ幻想を持ってるっていうこともあるのかもしれないけどね、逆にね。もっとそんなもんだというふうに割り切ってしまえばね、要するに面白い形作って、面白い面白いってやればいいんじゃないかとかいうふうに割り切っていけばそれで成立するわけだけど、まあだけど僕はなんかそう、まあそれだけでも面白くないなというような感じだから、まあかなり中途半端なところにいると思いますけどね。
今流れたデザインとかっていう、今の建築家って四角とか、まあ、こう丸とか半丸とかみたいなのをこう組み合わせながら作っていくっていう、よく見るんですけど、でそういう、こうデザインとか 今コンクリートで打ちっぱなしでこう中に閉じ込んでるとかっていう、ああいうこう一連の作品っていうか、長谷川さん、長谷川彦さんとかの原さんとか、ああいう人たちについてはどういう、
いわゆるで、また建築家っていうのとデザイナーっていうのとまたちょっと違うと思いますけどね。デザイナーっていうのはまあほとんど興味持ってないですね。興味持ってないったらおかしいけども。まあそれほど大したもんじゃないなというような感じはあるけれどもね。だからデザイナーとまた建築家っていうのもまたちょっと違うと思うんですよ。だから、いわゆるデザイナーとしたら、例えばもっと、なんていうのかな、ファッションデザイナーとかコマーシャルデザイン、コマーシャルデザイン、コマーシャル作ってる人とかね、その方はまあ立場はっきりしてるし面白いなと思うけども、いわゆる建築的、建築家的デザイナーっていうのはあんまりそれほど、周りたくさん友達はそういう人ほとんどだけども、あんまりまあ面と向かってりゃいい、面白いですねっていうことは面と向かってない時はバカバカっていう感じだけどね
なんか、まあ、そうだよね、コマーシャルデザインとかそういうグラフィックのデザインの人たちだとね、もう割と表面なら 表面っていう言い方曖昧なんだけど、そういうまあ薄っぺらいというかそういうものだと割り切って
やってて、割り切ってるという、ね、自分そういうことが商品であるっていうことも割り切ってるし、自分も商品であるっていうことを割り切ってるっていうことで、建築家的デザイナーっていうのはその商品なんだけども、自分もすでに売り買いされてるわけですよね、デザインっていうことで。だけどもそれはちょっとネグレクトしといて、なんかこう文化的意味とかね、
そういうのはちょっとスケベなものとかシミナルなんとかっていう風に、うん、
それはだけどやりたい人はやっぱりいるわけだから、うん、それはまあしょうがないだろうと思う。しょうがないって言い方おかしいけども、うん、病気だみたいなやつだけどそういう人がいるからまた面白いからね、また面白いからいいんじゃないかなと思うけど、大体今みんな建築やろうなんて、まだ建築やろうなんて思ってる人、大体みんな病気みたいなもんじゃないですかね、ほとんど本当にもうばっかじゃないかと思うけど、自分も含めてね。だから、そんな、だから僕らなんていうのは、その割り切った方がもう楽に生きれるっていうのは分かってても、なんかやっぱりその文化的とかいうことじゃなくて、このラジオもおかしいぞっていう感じでね。かつ、その文化人っていうか、まあそっちの方行くと、なんかこれも非力だなっていう感じで、だから中、その中途、まあ中ぐらいのところにいるのが一番楽でいいなっていう、居心地がいいなっていう感じですね。だから文化人が来れば、じゃあその俺大工だって言ってね大工が来れば僕は文化人だっていうふうに言ってるのが一番なんか居心地がいいなっていう感じですね、僕は。
なんかよくわからないですけど、例えば絵とか音楽とかですね、まあ例えばわかんないことを言って、で周り別に認める認めないってそういうの関係なくても、うん、まあ、キャンバスで絵の具があってそれ作れば作品っていうか、うんうんうん、なるけど、建築っていうのはそうは全然いくもんじゃないし、
根本的に違うのは人のお金で物を作ってますからね。
そうですよね。
そこはやっぱ違うところですよね。だから表現、例えば住宅っていうのに絞っても、例えば A さんっていう家を作って面白い、まあ、こんな家作って、うん、表現つって誰が表現してるのかよく分かんないんですよね。本当に住まい手が頼んでるから非常に合理的に考えてみれば、要するに住まい手が表現してるわけなんだけども、いわゆる建築ジャーナリズムは、要するに作家として建築家がそのデザインして、その表現ということを取り上げているわけで、で、そういうマーケット自体はすごく狭いでしょう、基本的には。本当に、いわゆる建築ジャーナリズムっていうものが構成されている分野ってのはすごい狭いから、それがだから本当に一時の端かみたいなもんだと思うんですよね、ある意味ではね。だから基本的にはだけど、端かだっていうことを分かってても、やっぱ面白い端かっていうのは面白いわけだから。
講師なんかで行かれてて、ね、で学生に比べてこう、一応、今の教育 学生、建築学生の教育実態とか、そういうのは、どう、一応、なんだろう、大作家を目指して、こう、うん、やはり、
待ってんの
なんか作ら、なんかこう、教育してるみたいなところが、まだ、いろいろあると思うんですけど、
そうですね、教育っていうのはやっぱりもう、なんかやっぱり一番難しいですよね。制度としたら一番最大の制度じゃないかと思うけどもね。そうね、はっきりしてないとこありますよね。はっきりしてないっていうより、ちょんぼだなと思った
ら。なんか、4年間一応やっててもね、何をやってきたのかわかんなくて、うん、で、結局4年目になってこう、もうね、建築なんか嫌だみたいなとこがあって、うん何やって、この4年間何やってきたのか全然わかんないですね。
うん、それはどうでしょう。僕なんかまだわかんない。
まだ何をやっていいのかわかんないし。どこまで建築に関わって飯食うか、それを諦めて飯食うかと
か。うん。飯を食うとか、そういう非常にこう具体的なところから発想していくっていうのはいいと思うんですよね。いきなりこう掘り出されるよりはね、学校でいろんな、本当に、なんていうのかな、類観に憧れるとかね、なんとかして、なんかポッと世の中出ると、あれあれあれっていう感じになるでしょ。
昨日伊藤さんなんかにお会いしたんですけど、で伊藤さんが学校の課題でね、大学の設計政治の大学、その縦売りの課題を出すと、学生がなんかすごい変な顔っていうか、緊張したような顔をしてたとか。
だけどもう、基本的には僕なんかは、もうちょっと違うあれを持ってるんだけども、僕も縦売りったらおかしいけども、そういうような意識的にあれするんだけども、もっと怖い状況が起きてて、そういうのが現実だと思っているっていうこともあると思うんですよね。逆に受け手の学生の方でね、いわゆるさ、ものすごいこう非常にこうなんていうのかな、クローズ、自己完結した、例えば本当にコルビジェの建築とか、ルイ・カーンの建築とか、磯崎さんの建築とか、このマークを見て、雑誌の写真なんかで見て、書いてるものなんかで見て、あれしてるのより、今は学生さんはむしろ、そういうものといろんなもの並列しちゃって全部見ちゃってるからね。テレビのコマーシャルで住宅の広告バンバン出てくるし。そうすると、あれはあれ、これはこれっていうふうにちゃんと割り切って見ててるようなところがかなり出てきてると思うんですよね。それがまあかなり本当はどっちがいいのかわかんないけれども、あんまり面白い状況じゃないなと思うけどね。それにどうしていったらいいのかっていうのことは全然こっちはちょっとわからないけど。
それか、この間僕が一番最初に見たのが、遊具の区場なんかすごく面白かったんですけど、あれはどの辺までこう突っ込んでいくことが
あるんですか？あれは、今でもたくさんやってますけどね。まあ、あれと建築が大して変わりないと思ってたからね。
あれは一般的に売ってるわけですか？
あ、それそうです。
あ、そうですか。ここの事務所で売ってます。
そうです。何でも売ってますよ、うちは。ここに何でも。これでも売ってます。これでもな、何でも売って
ます。そのデパートなんかにこう、置くような構想なんか。
本当は手を出していきたいんですけどね。そうはなかなか行きたいんじゃないから。
それからコルゲートシリーズですね、こういうのはもっとずっと続けていく。
そうですね、少し作戦は変えるけれども、違う形で続いていくと思いますけどね。
この川越の笠原邸なんかは僕も、行ったことあるんですけど、純粋な住宅っていうか、そういうのは一応ここだけじゃないですか。
今ね、農家作ってるんですけど、それが、それがまあ住宅としたら、まあ一応今の段階じゃ集大成になると思うんですけどね、こういうやつの。それはもう完全なセルフエイドで、 うん、それほどきついなと思ったのは、一人で作ったんですけどね、70坪ぐらいの鉄の道なんだけども、6年半ぐらいかかって、まだ出来上がらないんですよね。まあ、だけど、そういうような現実に当たるわけですよ、実際ね。こっちはまあ1年ぐらいあれば出来上がるだろうと思ったりするんだけども。と、今度はまた、こっちにも、そういう、こう、なんていうのかな、チャンスはそんなにたくさんないからね、自由自在にやれるっていうの。そうすると、やっぱりいろいろ凝るわけですよね。むちゃくちゃ凝るわけです。そうすると、やっぱり何年もかかっているというようなことになるんだけど。
それが住宅であっても、茶室であっても、そういうのは別にこだわらないですね。
こだわらないですね。
需要があればやる。
そうですね。で、特にコルゲートとか、どうもやってんだけども、そういうのは、特殊な人が頼みに来るから、楽なことは楽なんですよね。もともと、ちょっと変わったものを作りたいっていうような人が来るから。
ある程度、石山さんは知ってるっていう。
そうですね、知ってるっていうより、まあ、面白いところに物を持ちたいっていうことだと思うけど。
これは、オートマスハウスみたいな展開は、していかない
ですか？そうですね、したいんだけども、なかなか難しい。今度の農家は全部エネルギーの自立させたいと思ってるし、そういうことはちょっと試みてるんですけどね。セルフエイドで本当に僕らがいわゆる今度はデザイナーとして今度セルフエイドっていうのがタッチしていくと、作ってる人はかなりしんどくなるんですよね。本当もうめちゃくちゃのものを作らされるわけで、やっぱこっちの中にもまだ正直言って自己矛盾があるんでしょう、きっと。すごいシンプルな箱をパッとやれすれば、半年ぐらいできるんだけどね。そんな作る意味がないだろうという、基本的にはそういうことがあるし。縦売りの方はもうみんなシンプルでやるしね。うん、さっきなんか一週間ぐらいでやっちゃってるわけだから。その辺のことは自己矛盾してるんだけど、あんまりシビアに考えてってもね、うん、しんどいばっかだからね、少し楽していかないと。
やっぱ楽しいですか、こういうのを作って。え、楽しいですか？
楽しいことなんて何もないですよ。セルフエイドのやつ。
いや、こういうシリンダーっていう、今一つ目ことですか、あれもちょっとずつ作ってらっしゃる。
あれはもう12月の受信時ではあるんですけどね、それを今度スライドで見てもらうと思ってます。基礎全部、あれもセルフエイドですから、基礎を打ち始めてから出来上がるまでを全部プロセスで見てもらうと面白いかなと思っています。
この前ちょっと久保さんが撮ってこられて見たんですけど、雨森のところはどうなるんですか？雨森が動きしてたみたいですけど、
雨森止まってますよ。
楽しい。
雨森は完全に止まりました。ここになんでクルエイド衣装って書いてあるけど、その、なんていうのかな、セルフエイドで、セルフエイドの問題も戻りますけどもね、いわゆるセルフエイドでも異常なセルフエイドのものってたくさんあるんですよね。特に、いわゆるこう、空間変質者っていうのかな。例えばサイモン・ルディアの塔とかね、ありますでしょう。ああいうものとか、いわゆるこう、本当に建築が好きで、いわゆるそれが建築教育を受ければプロフェッショナル建築家になっていくんだろうけれども、全然貧しくって無知で全然ないんだけど、そういうのは結局肉体的には建築家だと思うんですよね。作るのが好きで、ずっと作り続けてるわけだから。とロディアの塔なんて33年ぐらいかかってるわけでしょ。だいたい手作りで世界中でうち作ってて、すげえな、これは勝てそうもないなって思うのに、だいたいみんな30年以上かかってるんですよね。こっちはその真似したって全然しょうがないわけなんだけども、だから実際に本当にいいものを作っていこうとすると、やっぱり時間はかかるんですね。それやっぱりなんか一つ宿命みたいなのあるんじゃないかなと思って、それで絶対なかなか完成しないっていうかな。
完成した時はその喜びっていうのはまたあるんです
か？あんまり完成しないから喜びないけどね。あんまり完成した喜びっていうのはないんじゃないのかしらね。作ってる人たち見てると、特に今度は作ってる過程は非常に喜んでる時 がありますよね。だから自分の空間を作るっていうことは結構喜んでるっていうのかな。それはだから形で現れるよりも、例えばあそこの壁がへこんでて、あれは3年前の秋に作ったとかね、それで記憶があるわけね、そういうのは全部。それの中に住み込むっていうことはなかなか、まあ面白いことだろうと思うけどね。それが一般化できるかっていうことになるとちょっと無理だろうけど、まあ結局住みかっていうことは、セルフエイドっていうことを含めてもそれが理想だと思いますけどね。要するに自分のものは自分で作ると。だから、やっぱり自分のものは自分で作るっていうのが理想だっていうのをまず仮説として持ったら、それが不可能だっていうことがまあ現在ですよね。
うん、
そのなるべくその不可能な壁をなるべくこう切り崩していくシステムなり方法をこう提示していくっていうのが、まあ、いわゆる建築家だと思うけどもね、うん、それでしかないと思うんだけども、まあ、そんなこと言ってるとなかなか食えないしね。なかなか難しいと思うんですね。それか。だけど実際うち作ってみるとなかなか面白いもんですよ、本当に。うん、こっちも手伝いによく行くけどね、意外と面白いもんですよ。
これ原案なんかどのぐらいかかってるんですか？
あれは早かったね。あれは3年ぐらいじゃないですか。
あの、金銭的に。
あ、お金ですか？
はい、
お金わかんないね、もうね。あれはすごく安かったですよ。
昨日また話なんですけど、あの近代建築っていうんですか、それで住宅がその住む機械とか住む容器っていう形でずっと進んできて、それでまあそれがすごく一番いいっていうかね、目標みたいにしてきた時があった。今、まあ、ちょっと待てっていう感じ、もっと前かな、私よくわからないんですけど、でそれでその容器っていうものと、それと家っていうものと、なんかうまくこう噛み合わせたいみたいなことを伊藤さんはおっしゃってて、でから伊藤さんなんかそれはまあなんかデザインっていうか、それでやろうとしてて、
伊藤さんは建築家だからね、そういうふうにやるでしょうしね。
だから今お聞きしてたの、あので思ったのは、だからまあこれだと、まあ、生活の容器っていう感じなんだけど、その中でだから家ってものを自分で作ってって、でそのそれに自分が作ったっていうか、作ってる間の思い出と思いっていうのか、そういうので家っていうものに
する。そうね、思い出っていうか、まあ大げさで言うと歴史とかね、例えば6年でも随分いろんなその作って、だいたい60、70まで生きるとしたって結構物心つくのが二十歳としたってね、結構大変なんですよね、6年っていうのをずっと自分たち作っていくっていう期間は重いものがあるんですよね。そうすると、いわゆるその一生の中で家を作るっていう、自分の家を作るっていうことの意味っていうのかな、それはなかなか本当は大変なはずなんで、今みんな要するに、一般的には定年退職金でね、ローンでも、退職金で家を建てる住宅買ってね、なんか孫の代でやっと払い切るっていうやつですよ。ああいうのはだから誰が考えたっておかしいんですよね。要するに基本的にはだから自分が住みたいような場所に、住みたいような家を手に入れられないっていうことが一番、基本的には一番問題だと思うんだけども。